高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。まあ、関西はですね、もう未だに暑くてですね、もう大変ですね。
なんか台風来てるんだって。
台風来てるって、やっとこっちに入ってきてくれるんですけど。
入ってきてほしいの？
ね、もうなんか乾燥がね、やばい感じになるような気もするんですよね。乾燥具合がね。
ああ、なるほど。
ちょっと山がね、ちょっと茶色くなってきてるような気がするんですよ。うん、だからそのためにもね、してほしい。まあでも、うちのおじなんかはもう、稲が倒れちゃったって言ってたのかな。
ああ、
稲が倒れる心配があるので、早めに皆さん買ってらっしゃるみたいですけど。で、まあ、でもね、でも入ってきてもね、なんか、その、週間天気予報とか見るとですね、
うん、
33とか34とかですね、うん、あんまり変わらない数字が並んでますけ
ど。ああ、でも今日、打ち合わせで外出た時、風がやっぱ、
そうなん
ですね。気持ち涼しくなったかなっていう感じ。
今日はね、こっちもそうですね、曇ってて、
うん、
まあ、いいかなっていう感じですね。で、そんな中、昨日の夜なんですけど、
うん、
なんと防災無線でですね、
うん、
3、4キロ先のところに熊が出没という、臨時ニュースが入っておりまして。
いや、そうだね。
うん。で、そこの場所をちょっと iPhone で確認したりしたんですけど、
うん、
地図出してきてね、iPhone で確認したらですね、うん、なんといや、結構幹線道路沿いで、
おぉ。
で、道の駅がね、もう目と鼻の先にあるっていうところまで来てるみたいで。
へー。それはやっぱり、暑すぎて食べ物がないんですかね。
ないんですかね、やっぱり。そうしか考えられないんです、そんなところまで置いてくるなんてね。
そうですね。
うん。で、これだけ暑くても、まあ、山の中にね、何かしらあるんだったらいいと思うんですけど、ちょっとね、やばい状況なのかもしれないですね。なんか、そう、それでね、夜だからっていうんじゃなくて、まあ一応皆さん、周りの人は出ないようにっていう。
うん、
で、あと警察の人が見回ってますっていうようなね。
へぇ、なるほど。
債務線が勝ってましたよ。やっぱりね、私たち人間だけじゃなくても、ね、ずっと外にいる野生動物っていうのがもっと大変というかね。
うん、
自分たちの周りの生き物なんかもね、変わってきてるでしょうしね。熊やなんか食べるもんもね、ちょっと枯れちゃったりなんかしてるのかもしれないし、ちょっと心配な感じです。まあでも、ね、とりあえずこの暑さをみんな乗り切るしかないということで、乗り切るしかないということで、
うん、
食べて太りました、高野です。
太ったの？
なんかまた2キロ太っちゃってですね。でも体脂肪変わんないんですよ。
お
お。
それはどういうことなんだろうっていうか、水ぶとりなのかどうなのか。ちょっとどうなんでしょう。頑張って、瀬戸内国際技術祭で歩いて頑張って落とそうと思います。
なるほどね。はい。はい、まあ、太ったって言えば、私も、あれです。5キロ痩せて3キロ太った、はい、あと順調に元に戻りつつあるようです。
あらね、
まあちょっといろいろとバタバタしていたので、
はい、
どう変わってるかちょっと測ってみないので楽しみなんですけど、
楽しみ、
これからはちょっと痩せる方にシフトしていきたいなと思っております。半助と。
はい、私はこのお天気がいいのに、玉入れに出ろって言われてですね。はい。ちょっと、まあ、1時間、小1時間、はい。ずっと外で玉入れという競技を、してきたんですけど、例年は景品は、袋入りラーメンなんですよ。
うんうん、
で、去年が確か、すきやねんという、まあ、関西地方かなり、人気のある、はい、袋入りラーメンの、5個入ったパックだったんですけど、今年はスポンジとクレラップだったので、ブチブチ文句言ったんですよ。はい、こんなことならみたいなことで。はい、
いやでも、スポンジとクレラップだってね、大事なストック品といいますか。
まあ、どっちか
よりも、
食べ物がいいということで、こう寝てたらですね、はい、スーパードライを2本もらったんで、はい、
それ
です
。それは、
はい、書いてきました、ビリです。はい。
5本もらってきたのかい？
もらいました。
あら、
なるほどね。
まあ、 でもあれですよね、この暑いのに本当体育祭とかね、うん、学校行ってる人たち大変ですよね、
うん、そうですよ、だってね、言ったんです、よくやるって決断したよなっていう話なんですけどね、
あれそんなに暑かったの？
暑かったです、
ですよね、
私らのとこ最近夕立も全然ないですし、
ないですないです、
カランカランなんですよ、どれぐらい雨降ってないんでしょう、もうかなり降ってないんですよ、
1週間また降ってないですよね、
はい、でもうそういう状態なので、だからなんかこれ見よがしになんかあれですよね、放送でなんかスポーツドリンクとかをとりあえずあの取れみたいなご指示はくださるんですけど、それだったら最初から用意しろって言えやみたいなそうだったんですけどね、はい、でもやっぱりちっちゃい子がねかわいそうかなと思いました、
そうなんですよね、
なるほどね、
はい、
授業中なのに顔がみんな真っ赤になってるとか昨日ニュースで言ってました
ね、はい、
昨日なんか京都新聞読んでたらですね、あの京都の先生たちの組合ですね、組合がもうあの冷房の使用を、あの控えるようにって言わないでくれっていう申し入れをしたっていう、
そんな違うんだっていうことだったんですか、
で私がそれまで出てたんだけど、この、持ってくれるなっていうことで、であと予算も増やしてくれっていう申し入れてるようですし、やっぱりねこの暑さの中の授業は大変だと思いますね、
ああなるほどね、
なんかまあ、ちょっとあれなんですけど、その暑いから火、まあ、クーラー入れますよね、またその、排気熱でさらに都市が暑くなるという、なんかすごい悪循環をしてるっていうようなことをこの前テレビでやってましたけど、特にひどいみたいですね今、はい、
そうでしょうね、今年はねあの電力需要が多くなりましたとかって言わないですもんね、めったにね、
あ、
みんな控えちゃうからね、みんな冷房は入れるように入れるようにって、ね、言ってますしね、
まあ、やっぱそういうのであれなんかね少ないの、そもそも俺テレビ 見ないからよくわかんない、
あのそういうニュース自体がさらっという感じで終わっちゃってるっていうかね、
ああそうなんだ、
さらっていう感じでみんなが気にも留めない速度で言うぐらいな感じで、
でも
前みたいにね今日最高値を上げましたって何分かやるみたいな感じではないですよね、
へ
え、なんか確か半助さんクーラー入れるの我慢してるみたいなことおっしゃってませんでしたっけ、そういや、
我慢する時間もあります、だけど1日はできないですね、はい、やっぱり、
あやっぱりそうでしょうね、いやもうそんなおやめになった方が倒れたら何もならないのであ
、まあもちろん倒れるっていうほどまではしないけど、
はい、
ちょっと控えようかなとか、それまあ電気代がうんぬんっていうのももちろんあるんだけど、
はい、
なんとなくずっとエアコンの中にいること自体がなんか体調悪くしそうな気
が、帰ってね、
と思ったんだけど、もうぼーっとして仕事にならないから早いと言ってその我慢は1時間と持たず、今まだもうちょっと我慢しようと思ってから30分ぐらいでもうピッてつけてたりもするんで、まあ大丈夫なんです、
もうお仕事をするときはねしょうがないですよね、そっか、はい、まあまだまだ、あと1ヶ月も経たないうちに衣替えができるんでしょうかね、
そうだね、
もうやる気ないですよね今のところ、
もうなんか年末まで半袖でいそうな雰囲気ですよ
はい、はい、ということで私の方は先週の金曜日ウィドオレバンザイの方でイベントを無事開催してこれました、なんとほぼ満席、
素晴らしい、
もうね貸し切りにしていただくための人数が、
はいはい、
結構ギリギリギリギリでもないんだけど、結構時間かかったのよね、あと何人、あと何人みたいな感じをずっと繰り返してたんだけども、まあなんと最後の日前日だったかな、全然実だったか分かんないけど、まあもう一応申し込み時点ではいっぱいになってしまったので、まあ以降はちょっとキャンセル待ちですみたいなところまで無事行くことができまして、
はい、
もうさすが
大盛況というか、なんかみんなハイテンションでね、なんかもうイベントっていうか、なんかただの飲んだくれの会みたいな状態で、まあみんな楽しんでくれてるからいいか、みたいな。
いや、私、ちょっとあの前の日だったかな、ツイッターでちょっとだけ拝見してたら、うん、いや、高野さんがすごい気になさってて、なんかおつまみにエスカルゴがあるっていう、なんかそれ見て資金がありそうになりましたけどね、どこに目をつけてるんだと思って。
いや、片隅にエスカルゴって書いてあるから、しかも390円とか出てるとか、ええとか思って、どっかでね、栽培されてるのかしらとか思って。
いや、ただのってすごいとこに目つけるよなと思って。
あ、やっぱりね、スカルゴは外せないですよ。
あ、外せないんですか。
食べるの。
いや、やっぱりね、フランスの方は食べられますしね。
うん、私ちょっと苦手かな。
うん。なんか、そう、それで当日のね、写真見てたら、皆さん緑のグラス持って、ニコニコされてたんで、全然緑のグラス。
え、緑のグラスだったんですか。
なんか皆さんのグラスが緑なんですよ。
そう、あのね、要は俺がたまにメロンソーダをごくたまに飲むんだけど、それをあんちゃんがチェックしていて、メロンソーダを飲むなんて信じられんみたいな話があって、
はい、
もうイベントの時はぜひそれを飲めと、
うん、
あんちゃんから指示があったので、仕方なくですね、はい、まあ飲むわっていう話になって、まあじゃあそれだったらみんな一緒に飲んで、
はい、
やっちゃうな、なんだっけな、なんかメロンソーダ飲んで舌を緑にして、なんか子供じゃないんだからみたいな話だったのかな。
はいはいはい、
だったらもういそのこと緑舌の会を結成してみんなで飲もうみたいな話をして、
うん、でもそんな、メロンソーダって普通に、なんかそんな大人になったらめったに飲まないとかっていうもんじゃなくて、僕たまに飲んだりしますよ。
よし。
そんな、変なことなんですか。いや、あんちゃんそう言ってるんですか。なんか変わってるみたいな。
っていうか、食い倒れでは、俺以外全員そういう方向で。
でもクリームソーダとか飲んだりしません、うん、あれ、緑、真緑ですよね。
うん。うん、ごめん。クリームソーダは飲まへんです。
あ、ダメです。あ、でもメロンソーダも飲みますけどね、普通に。
うん、で、まあね、2杯目に、もう、緑舌の会に入会した人は、強制的に2杯目はメロンソーダということで、で、まあ、入会希望者を集ったところ、
はい、
何やろ、十何人かな。
ね、十何人ぐらい、ジョッキにね、メロンソーダ入ってましたよね。
はい。じゃあ僕も参加しますみたいなことを言ってくださる方は結構多くて、しかしかし、一杯では緑にならず、
ベーって、そんなに飲まなきゃいけない、
ベーってなってるんだけど、
うんう
ん、誰の舌も緑になっていなかったというお家だったんです
けど、ね、最近のあれは添加物は優しいんですね。
なのかな。でもね、うん、その後も飲み続けてくださった方がいて、10杯っつったかな、8杯さ、まあ、飲み放題だから、
あ、はいはい、
ひたすらメロンソーダ飲んでくれたみたいで、緑になりましたよって言って、最後帰るときに見せてくれたという。
ビアを飲まずにずっとメロンソーダだったんです
か。みたいですね。
あ、ただ。
飲み続けてください。途中ね、一回席行ったときに、
はい、
緑のコップが置いてあるのは見たんですよ。だけど、もう飲みきらんで置いてんのかなと思ってたの。そしたら、うん、ひたすらオーダーし続けてくれていたらしくて、
すごい。
そんなようなこともあってね、はい、まあでもすごかったですね、
さすが、
いっぱい食うつもりが、なんかいろんな人がいらしてくださったんで、話をしてる間になんか時間が経ってしまって、 あんま思ったより食べれなかったっていう感じ
で。前もクリラジさんの時も、あの、テトさんがそうおっしゃってましたよね。なんかガッツリ食べようと思ってたら、なんか席待ってたら、なんか時間がなかった
ね。ああ、いや、テトさんはもうでも鼻から食べるってあれはないみたいだけどね。今回は少し食べれたって言ってた。
あ、そうですか。え、ハンスケさんもあんまり食べられずだったんですか。
もう僕はもうね、ガッツリ食うつもりだったら、もう皆さんの席は回るっていうのはあったんだけど、はいはい、皆さんの席で食うつもりだったんだけど、
あ、はいはい、
やっぱりほら席転々とするからそこで新たな話が始まっちゃうじゃないですか、うん、
はい、
それとなんかあの食べるタイミングを失って、
でじゃあホストの皆さんというか、まあ、あんちゃんもなおちゃんもみんな、うん、あんまりがっつり食べられなかったんですか。
ああ、あんちゃんたちもそんなに、あんちゃんは結構みんな様子見て何かあったら声かけてくれたりとかしてたから、
はいはいはい、
なおちゃんはまあ回って食ってもいたみたいだけど、でもやっぱり、うん、あの飯配ったりとかいろいろ、
あ、飯配ったりね、飯配ったり営業活動されて
た、営業してた、営業してた、
何の営業か分かんないですけど、
俺はなんか飯くださった人にお返しするぐらいでこっちから配るみたいなことはしなかったけど、なおちゃんは自分の方からこう名刺配ってなんかやってたよ。
うん、すごい。
なるほど、うん。そういう活動もね、しっかりしないと。
うん、3時間半あったけど、あっという間だったね。
ねえ、すごいですね。うん、
まあ、皆さんのおかげで、
はい、
だいぶ盛り上がって、だいぶじゃないね、かなり盛り上がりまして、
はい、
席のうちにおりまして、そしてですね、
はい、
調子に乗りまして、
なんと、
はい、
次、
あ、次、ネクストなんですね。
ネクスト行こうかと、
おるぞ、すごい。
考えております。まあ、ちょっと、はい、まだ具体的に品種がどうのこうのっていうところはないんだけども、はい、バージョンアップして、ボリューム2、
うん、
考えておりますので、またご案内です。お楽しみにしていただければと思います。今度は食い倒れオンリーではなく、
はい、
プラス何番組かひっつけ
て、なんと、
うん、抱き合わせ商法で、
なるほど、
行こうかと思っておりますので、どんな番組がひっつくのかお楽しみにしていただければと思います。
はい
はい、ということで、今週は、もうずっと続いております、
はい、
高野流世界一国際、はい、
芸術祭の
攻略法パート、
攻略法パートいくつになったか分か、もう分かんなくなりました。多分6回くらい、
6だったかな、
はい、
私がその食い倒れのイベントで、哲夫さんが住居してきまして、
はい、
なんと哲夫さんが行きたいと、言った、
はい、
美術展に行ってまいりましたので、その話を冒頭にしらとお話ししながら、高野さんの攻略を行きたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、哲夫さんがね、木曜日の夜、最終便で来たのかな。で、はい、一晩寝て、 はい、その日は、まあ、楽器屋さんを見る時間がちょっと取れるといいなっていうぐらいだったんだけど、
はい、
まあ、ちょっとのんびりめに出て昼飯をお茶の水で食べ、
はい、
で、まあ、楽器屋さんもちらっと寄って、もうでも1時間もなかったから良かったのかなと思いながら、まあ、とりあえず見たいものは見れたというようなことだったので、はい、まあ、そのまま、会場となったモンブランさんの近くまで行って時間になるまで昼寝をしたりとか、はい、時間潰したりをして
お昼寝されてたんですか？
昼寝されててましたよね。
モーモー号の荷台でちょっと横になってですね、1時間ほど仮眠をしてから挑んだわけですけども、まあ、その日はイベントでね、夜10時半までイベントという形だったんで、だい、まあ、はい、ほぼ11時ぐらい解散して、その後、食い倒れのメンバーとファミリーレストランで、猛烈な反省会をしました。
さらに食べてというやつですね。
で、その後ね、金曜日イベントで、土日滞在されたので、その間何するかねみたいな話だったんだけど、哲夫さんからいくつか要望があったうちの一つが、はい、美術館に行きたいと。ほうと。では、それならぜひっていうことで、よくよく聞いてみたら、はい、この番組でご紹介した佐藤正彦さんの、
はい、
タイトルなんだっけ、
はい、これも自分と認めざるを得ない点という
ね。カレニーらしいさんも行かれて、レポートを詳しくね、はい、いただいたのをご紹介したりもしましたが、
はい、
僕もこれ気になっていきたいなと思っていたので、それ行きたいと思ってたから、ぜひ行きましょうということで、翌日、
はい、
まあ、翌日、AUGM 東京、
はいはい、
アップル関係のね、ユーザーズグループの、まあ、200人ぐらい集まったのかな、があって、まあ、食い倒れの方のね、のイベントの方にも、まあ、その AUGM 絡みで、こう、上京してきてくださった方とかも参加していただいてたんですけど、
はい、
それがあったのが、東京ミッドタウンの中の、ヤフーさんかな、やっていたんですが、はい、私たちもその東京ミッドタウンに行きまして、
お
ー、英雄 GM、
ね、
英雄 GM 行くんじゃないんかいみたいな、私と哲夫さんが行って英雄 GM には寄らず、
なんと
その奥にあるですね、
はい、
これ何、21、21、21、どっち、
これはね、うん、名称とシンボルってとこ見て、2121デザインサイトです。
どっちでもなかったのね。まあ、2121デザインサイトの方へ行きまして、はい、まあ、東京ミッドタウンの敷地の一番奥っちょって言ったらいいのかな、別建物になってますしね、
はいはい、
安藤さんの建物。
はい、
開催されておりまして、行ってまいりました。あのね、カレリラシテさんの方ね、かなり細かいレポートをいただいてたので、なんとなくこう、うん、あ、これか、これか、みたいなのも、なんか、書いてくださってたのが、あ、これなんだっていう感じで、こう、見て、楽しめたんですけど、うん、結構人いっぱいでね。
あ、そうみたいですね。うん、
もう入るときに、1時間ぐらい待つ、展示がありますので、ご了承いただき、ければっていうところでなんか言われて、
はい、
まあ、せっかく来たし入ろうかということで入って行ってきたわけですが、うん、まあ、ね、ご紹介していただいた指紋の、
はい、
指紋のですよね、
うん、
あれをまずボーンとあって、
うん、
で早速ですね、もう哲夫さんも私もピッと登録をしまして、で哲夫さんのはなんか薄かったのよ、指紋が薄って自分で言ってましたけど、はい、僕のがね半分ぐらい濃くて、 半分ぐらいが薄くこうグラデーションがかかったようになって、その途中に一本濃い線が入ってたのに、だからなんか石、なんつったんだ、単調じゃないというか、濃淡があるような感じだったので、これなら泳いで群れの中入っても見分けつきそう。
なるほど。
で追っかけてこう見たりとかしていたんですが、
はい、
で中入って最初なんだっけかな、あ、なんかゲートがあるやつだ、
ゲートがあるんですね、この展示計画っていうのを言いますとね、うん、
ゲートがあってカメラがあるんですね、
はい、
でカメラに顔を向けて、で、そのカメラで認識してその人の、はい、属性を判断するんですよ。で要は自動で開く扉、電車の改札、自動改札みたいな感じの、
はい、
プラスチックで透明なんですけど、それが2箇所あるんですね、
はい、
で、どちらか自分がこっちだと思うゲートの方の前に立ってその上にあるカメラを見るんですよ。そうすると、そのカメラが判断した側のゲートが開く、自分が思った通りだ、自分が思って立ってるというのと同じ判断をしてくれれば目の前が開くんだけどいやお前それ違うだろうって言うと反対側のゲートが開くので、
あらら、
うん、そっちへ移って入っていくっていう感じなんですけど、でそれが最初男性女性だったかな、で次が、30歳より上か下かみたいな、
なんだろうそれは
年齢、見た目の年齢ね、
はい、見た目
で、
ちょっと嫌だけ
次の最終ゲートが、笑顔か無表情かっていう、その3つの設問があって、で哲夫さんはチャレンジャーでしてね、まず最初の男性女性の時に女性の方に立つわけですよ、
はい、
そうするとブブーって言って男性の方が開くわけですよ、
はい、
で30歳以下の方に立ってやると反対がやっぱり開くわけですね。
お
で、最後どっち立ったんだっけな、忘れちゃったな、無表情か笑顔かみたいなのも、どっち立ったか忘れたけどやっぱそれも反対で、わざとだから反対の方立ってやってて、ちゃんとそれが
ちゃんと
認識してるねとかいう話をして入ってたんですけども、でね、いくつかはもう飛ばしちゃったのね、結構人も多かったりとかしたん で、でその次に行ったのが、あ、じゃない、最初にね、受付通ったら最初登録するんですよ、体重、
はい、
身長体重と交際を撮影して、
はい、
でなんかゲームのコントローラーみたいなやつを持って星を書くんだけど、
うん、
星がね面白いの、要は持ってどういう風に書くかっていうのを登録するんだけど、
はい、
星ってどうやって書く？
あ、一筆書きのやつですか？
一筆書きですよね、やっぱりね。
上から
下ろしててね。
一番てっぺん？
そうですね。
そうですね。
一番てっぺんからどっちに下ろすの？
左。
私も左ですね。
で？右上に上げるの。
で、右上、はい。
一応、そのトラディショナルな書き方だと思うんですけど。
それトラディショナルなの？
あ、じゃないんですか？
ほう。
ああ、そう。
ちなみにね、うちの子供は小さい時にびっくりしたんですけど、こいつ天才かなと思ったんですけど、親バカなんで聞いてほしいですけど、時計回りに書くんですよ。尺度があって。あれ見た時に、あ、すげえって思いましたね。一つ。
それクロスしてないんですか？
あ、いや、クロスはしてるんですけど、普通というか、よく見るパターンは今私が言った頂点から、半時計回りっていうんですか、
はい、
に対角上に5線を引っ張っていくじゃないですか。 そうじゃなかったんで、ひょっとしたらと思ったんですけどね。いや、でも大きくなったらとんでもないやつでしたけど。
なるほど。
いや、俺ね、左なの。一番左の点から、まっすぐ横に引くのから始めるの。哲夫さんもてっぺんだったんだけど、哲夫さんどっちだったかな、右下に下ろしてたような気がするんだけど、勘違いかな、左に下ろしてたのかな。もうそこでびっくりですよ。なんか星書くんだよねと思って見てるのに、手を高々上に上げてるから、えとか思って、そこじゃないでしょみたいな。
なるほど。
で、僕はそれ気がついて言ってて、まあ、これ後で出てくるんですけど、結構ね、違うの。人それぞれ。
あ、そうなんだ。
下から上に上げると人とかさ。
はいはいはい。
左下から頂点へ向けて、で、もう一回下に降りてっていう順番の人もいたし、右下から左上っていう人もいたし、なんか書き方がいろいろなんだなと思ってね。
ちょっと意外ですね、それ。
なんか、これ当たり前と思ってたのはちょっと違うんだっていうのがね、そんなところで発見があったんですけど、高野さん切れちゃったみたいなんで、
あ、はい。
繋いであげてください。いや、これがなかなか、まあ、それぞれ属性っていうものが一つのキーワードになっていて、
はい。
まあ、
もしもし。
あ、お疲れ様です。
はい。
で、まあ、身長とか体重とかって、一つの属性になるわけじゃないですか。
はいはいはい。
属性っていうか、アイデンティティっていうかね。
うん、はいはい。
で、まあ、身長体重が自動で、まあ、乗っかると、体重とあれを測られて、数字とかっていうのは全然意味がなしっていうか出てこないんだけど、でその後ね、なんか砲丸がこう壁に映し出されてる前に行くんですよ、
はい、
でそこにも身長だけ測る機械があって、まずね、
うん、
でまず身長測るわけですよ。そうすると、その壁に映し出された砲丸に自分の影が映るんですけど、その影のうち上に頭にピコーンってなんか名前がいっぱい出てくるんですよね。
はいはい。
誰々、あるいは誰々、あるいは誰々みたいなので、だいたい見てると10人ぐらいの人の名前が並ぶんですね、頭の上に、
うんうん、
で、その壁を沿いに歩いていくと、そのあるいは誰々っていうのもひっついてくるんですね、壁に映し出されたところで、
はい、
で次に体重計があるんですよ。で体重計に乗ったところで候補が減るんですね。
ああ、なるほど、はいはいはい。
誰々さんは違うっていうことで消えていくわけですよ、うん、まあ要はだから身長と体重で、この身長でこの体重の人はこの人かこの人かって絞れていくわけじゃないですか、
うん、はいはい。
で見てると、絞れて一人になる人もいれば、体重計乗っても三人ぐらい誰々、あるいは誰々、あるいは誰々みたいに残ってる人もいるしっていう感じだったんですけど、哲夫さんはどうだったんだっけな。哲夫さんは絞りきれなかったのかな。で僕はiPad と MacBook Pro を入ったリュック背負ってカメラも持ってそもそもの体重が重いわけじゃないですか、
はいはい。
で、まあ、身長測って10人までいなかったけど 4,5 人の名前が上がってたのかな。で歩いて体重計乗った瞬間ビーンって自分の名前だけにパシンと決まって表示されるというね。まあそんなのもあり、あと、この番組でもご紹介した交際が出てきて、消すとか、消した時に、どこまでそのアイデンティティを保てるかみたいなね、それもやってみましたし、 あと、なんか部屋があったんですよ。なんか小屋みたいなのが、ちっちゃい小屋みたいなのがあって、一人ずつとか、何人かで、知り合い同士の人は何人か一緒に入ったりするのかな。
はい。
ちょっとしたアトラクションみたいな感じで、こう中に入れられるんですよ。そうすると、鏡と水槽、水槽があって、奥の壁に鏡があって、洗面台がついてるんですよね。
うん、
で、そこに、まあ、扉を入った正面、右奥に水槽があって、左手を向くと、その左の壁が、洗面台のついた鏡があるんですけど、
はい、
鏡を覗くと自分がいないのよ。
怖
で、その、要は自分が立ってるうちの右後ろに水槽があって、その中に金魚が泳いでて、だけど自分は映ってない、ね、
うーん。
で、こう、右から見たり左から見たりするんだけど、映らないんですよ。
うーん。
で、僕は出てきたのね。
はい。
で、哲夫さんに聞いたら、自分が映ってないことに気づかなかったっていうが、しかし、それで俺お笑いしたんだけど、
うん、
あのね、実は、その、金魚が水槽にいなかったらしいの。
ほう。
だけど、鏡の中には金魚が映ってたのね。で、俺は逆で、鏡の中に自分が映ってないのにびっくりしてたんだけど、金魚が水槽にいないということを分かっていなかった。なんか金魚が気になっちゃってさ、自分が映ってないのに気がつかなかったんだよねって最初、そのなんで分かんないのとか思ったけど、自分は金魚が全然分かっていなかったというね。
なるほどね。
なん違うって、まあ、あれどうやってやってるんだろう、ちょっと不思議な感じがしたんだけど、
なるほど、う
ん、あとこれはできなかったんだけど、自分のアウトライン、
はい、
要は、
はい、
なんかスクリーンがあって、そこに自分の要は外枠だけがこう光って映し出されるんですよ。あれもどうやって映してるのか分かんないんだけど、
うん、
で、要は自分の外側のラインが何メートルかっていうのを紐で引っ張って後ろに下がっていくの。そうすると、そこに映し出されてる自分のアウトラインがシュルシュルシュルってどんどんこう引っ張って抜けていくような感じ。で、実際の紐自体がこう出てきて、はい、で、それを、その、体験する人が後ろに引っ張ってくるんですよ。
うん、
で、こう、まっすぐになった紐の長さが自分の長さ、自分のアウトラインの長さだよっていうような体験ができるところとかあって、ああ、でも面白いとか思ってね。うん、まあ、それぐらいかな、その体重を測るのと、ゲートと指紋と、金魚のとこと、交際のところ。
うん、
あと、なんか、佐藤さんとか、椎名林檎さんとか、いろんな有名な方のデスクトップがこんなのっていうふうに、ノートパソコンが展示されてるのはちらっと見たんだけど、
うんうんうん、
それ以外にもね、いくつもあるんですけど、そこら辺もちょっと見れなかったんですが、ざーっと全体見た中で、すごくね、デザイン的なセンスっていうか、かっこいいのね、うん、その交際のやつも、事前に登録した交際と合わせるためにそこでももう一回覗くんですよね、
はい、
箱を覗くと交際が撮影されて、さっき登録したやつと照合されてスクリーンに映し出されるんだけど、
うん、
その立った位置にの正面にその交際が出てくるスクリーンがあるんだけど、
うん、
その奥から要はライトっていうか、なんてプロジェクターみたいなので、スクリーンに当てて、 でそのスクリーン自体が透過するんですよ。
うーん、
でその、スクリーンに映ってるのが透過してるから自分の立ってる位置の床にそれと同じ模様が映し出されるのね。
うーん、
そのすごいなんかねデザイン的にすごくかっこいいっていうのが多かった。
うーん、ただそういう仕組みだけじゃなくてね。
そうそうそうそう。
うん、
まあこれほらね、指紋認証の機械だとか、光彩を認識する技術だとか、はい、そういう技術と、を、まあなんていうんでしょう、アート作品としてどう見せるかとか、どう体験させるかみたいなところがすごく工夫されてるっていうのはあると思うんだけど、
はい、
本当になんかすごくまあアート、まあアートだからっていうのもあるんだろうけど、
うん、
まあアートっていうなんかかっこいい感じ、スタイリッシュなデザインのものが多かったんですね。
うん。
だからなんかさっきのアウトラインのやつもすごく、その人の形が光って、外枠が描かれたりする。してて、
はい、
それがすごい綺麗というかかっこよかった。
うん、
なかなかデザインされてる方とか一度足運ばれた方がもっと結構参考になる、なんかエッセンスとかそういうのもあるかもですね。
やっぱりその技術とね、そういった人間とのつなぎ役というかね、
うんうん、
そういったところでデザインが生かされてるっていうことでしょうね、やっぱりね。技術、やってる人は技術のことだけっていうか、とかが多いと思うんで、
うん、
ね、やっぱり、デザイン的にやぼったかったりすることもあるんでしょうけど、
うん、
やっぱその辺はね、そこをどう美しく見せるかっていうところに心砕いてるんだと思うんですよね。
うん。どれもなんかスタイリッシュな展示だ
と思って、ね。なかなか、
うん、なかなかこう、
そうですね。サイト見てるとね、ピタゴラ的なのがたくさん並んでるのかなっていうのが想像されるんですけど、
うんうん、
また実際ね、体験されるとそのかっこよさとかね、そういった面も、
うん、
あと、ね、一緒に行った人とかのね反応なんか面白いっていうのがね、またいいなと。
うん、まあ、あとだからこの自分の属性っていうものがね、なんかね、個人情報がどうのこうのとかって言われてますけど、なんかそういった、なんていうの、体重一つ、身長一つ、なんか、
うん、
あんまり意識しない部分っていうのも、こう自分の一つの属性なんだなっていうのをすごく意識される展示っていうのかな。まあいろんなものが組み合わさって自分っていうものではあるんだけど、
はい、
なんかそれがいくつか全部じゃないにしてもいくつか揃うと一つの ID を決定づけられてしまうとか見つけ出されちゃうとか、うん、悪いことをすると、
うん
うん、なんかそんなのもね、なんか考えさせられる面白い展示だったので、はいはい、ご期間長いので11月3日までありますので、ぜひこうなんかデザインとかされてる方にはおすすめかなと思って見てまいりました。
はい、
はい、ということで、私のと、まあ、哲夫さんと一緒に行ってきた、佐藤正樹子さんの、はい、俺も自分と認めざるを得ない点でございました。あ、そうだ、はい、最後にね、これ、もうとりあえずそろそろ行こうかということで出たら、出たとこにね、ちっちゃい机があって、3人こう座れるテーブルがあったんです、で、なんか、はい、佐藤さんに手紙を書こうってあったの。で、まあ、なんて言うんだろう、こう感想とかを書いて、もしかしたら読んでもらえるかもしれないぐらいな感じのものなのかなと思って、
はい、
一回スルーしたの、そこは。通過しちゃったのね。ただその先にポストが街角にあるのと同じポストが。で、それもスルーしそうになったんだけど、よく見たら、そのポストに、入り口のところで返事が届きますって書いてあるの。で、 え、もう一回来たらもらえるってことなのかなとか思ったんだけど、もう一回来てでももし本当に佐藤さんが返事くれるのだったら欲しいじゃない？
はいはい。
で、うんと思ってもう一回戻って、そこ見たら、帰りがけにもらって帰りますみたいなのあって、うん、なんだべと思って、もう一回さっきのテーブルのとこ戻ったわけですよ。
うん。
そしたらどうも、電子ペンみたいなのね。
あ、
で、まあ、普通のボールペンみたいに紙には書くんだけど、そこで、全部ひらがなで書いてくださいと。で、まあ、感想とか、コメントを書いて、で、二つ折りにしてそのポストに入れて、
はい、
で、まあ、1階から、あれ、建物的になんか地下みたいになるんだよね、建物が。で、まあ、天井見終わって、その1階に上がっていくわけですよ。
はい。
で、入り口のところに行くと、もう張り出されてる。
はい。はい。
で、まあ、その内容っていうのが、まあ、佐藤さんからのコメントなんだけど、と。まあ、これは行かれたらぜひ、ちょっとスルーしそうになっちゃうので、これはぜひ試していただくと面白いかなと思います、ちなみに哲夫さんのはわけわからない状態で出てきましたというね、ちょっとなんか面白い仕掛けがあってね、これはちょっとスルーしそうになっちゃうんだけど、ぜひ試していただければと思いますということで、私からはこんな感じでございますが、
はい、ありがとうございます。
いよいよ本編の、
はい、
高野流攻略法いきましょう。
はい、はい、では瀬戸内国際芸術祭の、ね、ご紹介ずっとしてますけど、これ収録してる前日にですね、日曜美術館でも放送されまして、
おうおう、どうだった？
いや、私はね、出だしのとこしか見てないんですよ、まだ。
おうおうおう。
で、やっぱりね、菅三順さんはジーンズが似合うなというとこしか見てないんですけど、はい、宮本さんのヒゲは長いなぐらいしかまだ見てないんですけど、まあ、でもね、どんどんなんかいろんなメディアに取り上げられてるみたいなので、なんか王様のブランチとかですね。
おうおうおう。
どんどんなんか、テレビ欄見てもね、時々名前を見かけるようになってきてますんでね。
うんうん、
これはこれからの動員がかなり、ね、皆さんお出かけになるんじゃないかということでね。
うん、
で、まあ、私、今回ね、行くにあたって、まあ、自分が見に行きたいところは、今回だけ見られる展示っていうことでね、絞っていきたいなっていうことなんですけど、まあ、そういう基準からいくとですね、まあ、去年、一昨年かな、冬に行きました、直島は、見たところが多いので、どうしようかなっていうところではあるんですけども、ただやっぱりね、目玉の島であって、皆さん行かれるところでもありますし、まあ、もし自分にもう一日空きがあったならば、行くかもしれない、ではそのプランを考えてみようということでですね、今回ブログの方にもまた、
このロディアちゃん。
ロディアのメッセですね、また書いて、見ましたので、これも見ながらご紹介ということで、まあちょっと駆け足になるかと思いますが、はい。で、まあ直島ってこのガイドブックによると名前の由来がですね、方言の乱でしたっけ、方言の乱っていうのがあったんですよね、昔ね。あ、全然歴史詳しくないんですね。で、そのに敗れた、これ総督上皇って言うんですね。が、さぬきの国に流される途中に、島に、ここに立ち寄った時に、島民の人が素直だったということに感動されて、直島というふうについたそうです。
へぇー。素晴らしい。
素晴らしいエピソード。私、このエピソードのところの、紹介文に線をしております。河川を引いてみました。はい。で、まあ、もちろんね、私行った時は、まあ、 とにかく展示を見ようということで結構早足だったので、あのその島の人とかにはねあんまりお会いできなかったんですけど、
うん、
まあ、そういう島、あののどかな島であるという直島にですね、もう最近本当アートの島として日本のみならず世界に大人気の直島なんですけども、
うんうん、
はい、でここでまあ私がもし引っ越してみるならばやっぱ見ていないものということで、
うん、
まあこれが最近できましたリー・ウーハンさんという方のね、
うん、
あの美術館がありまして、
うん、
それが最近できたんですけども、そこにはぜひ行ってみたいということです。
これ、
まあ、
僕も見てみたい。
70年代にね、すごくあのモノ派っていうことで、
うん、
モノ派っていう美術運動があったんですけど、
うん、
それの中心の方ということで、私大学行ってた時の先生が結構モノ派にかなり傾倒してるというか、
うん、
モノ実際それで活躍してた方もいらっしゃって、
うん、
で
モノ派って何？
モノ派、それがちょっと今思い出す。
なんだそ
れ。ちょっと今パッと振られるとちょっと説明しにくいのでちゃんと後で伺っときます、ね。とにかくこのあの物自体の存在でね、なんかこう全て語るというか。
ああ。
うん、あの本当あのまあ禅とかそういうんではないんですけど、削りに削った魅力と言いますかね。
うんうん。
素を大事にするというか、素材を大事にするというかね、素材の飾らないぶつかり合いでこうあのすごい緊張空間を作り出したり、
うん、
うん、あのまあ、そのものとものとのぶつかり合いでこうあのまたそのものが持ってるものとは違う次元ができたりですね、大きな空間ができたりとか、
うん、
私とかその作品見るときはね、本当そのこのリウファン美術館にしてもその本当緊張感を味わいたいというかね、
うんうんうん
うん、そういうところが目的でありますね、やっぱりね、筆をこう、うん、はい、
ちょっとなんかオベリスクみたいな柱というかあれが外にあるとこだよね。違ったっけ？
ああ、そうかもしれない。見に行かれたんですよね。
いや、中は入れなかったの。もう終わっちゃってて。
ああ、そうですか。
で、
あの、地中美術館とベネッセハウスの途中にあるところですね。
ああ、じゃあやっぱそう。でも、ベネッセハウスの敷地内みたいな感じでしょ？場所的に。
そうです、そうです。うん。
あの、
普通に車は入れないと思いますね。
うんうん。あの、石のなんかお部屋があるとこじゃなかったっけ？
そうです。
ね、あの石みたい、あの部屋、石のある部屋に入ってみたい。
石のある部屋ね、うん。
うん。
なかなか、その、本当その木とか、こう、本当素朴、その木とかね、あの鉄とか、石とかっていうもので、うんうん、あの本当に日常と違う空間になったりとかね、
うん、
なんか宇宙的になるとかね、そこに海が現れるとか本当不思議なことになるんですけども、それのね、うん、それの美術館ということで、うん、ちょっと楽しみではあります、うん、私も本当漢字で言えなく漢字でしか今ちょっと言えなくて申し訳ないんですけど、
うん、
ぜひこれもね、寄ってみたい、寄っていただきたいんですけども。はい。で、それで、ですね。で、その、リュウヤン美術館は、その、ベネッセハウスと、地中美術館の間にあるんで、
うん、
まぁ、あ、ちょっとや、最初そこに行ってですね、山の上なんだと思うんですよね。
うんうん、
そこからずっと降りていくと、本村の家プロジェクトのある、本村のね、町に出ますので、
うん、
そこで、まあ、見たいのが千住博さん、ジェームス・タレルさんの作品ということでですね。
うん、
まあ、あの、公式サイト、直島の公式サイト、
うん、
この芸術祭の公式サイト見ていただきますと、どういった作品なのかっていう写真も出てますので、
うんうん、
はい、見ていただきたいんですけども。
うん、
はい。 俊二さんはまあ日本画ですね、
うんうん、
はい、あのベネチアビエンナーレとか本当あの好評を博した方で、
うん、
で、まあ、あのこの南寺、ですね、バックサイドオブザムーンという、これあの地中美術館にもねある方なんですけども、これがちょっと今私の方の面を見まして、うん、あ、そう、ジェームス・タレルさんのね、ジェームス・タレルさん地中美術館の中にも作品ありますけど、
うん
うん、お寺、あ、まあ安藤さんのこの建物なんですけども、
うん、
その建てた場所にお寺があったそうで、
うん、
そこがその記憶をとどめようという作品らしいですね。あの建物の写真見ると本当に平屋建てのあの木のね、あの、うん、本当平屋建ての建物なんですけど、
うん、
ここにまた四角いね、ジェームス・タレルさんの光がぼーっと浮き上がるということで、
うんうん、
ここもね、確かね、結構混雑してるようで、行くときはちょっとすぐ入れるかどうかチェックしてから行っていただきたいんですけど、
うんうん、人気なんだ。
人気で、この間のね、ツイッターの、瀬戸内の国際芸術祭の混雑情報をお送りしてる、
うん、
あのアカウントありましたけど、あれでも時々名前が出てきてたかと思うので、
へ、
結構人気なんではないかと思います、
うん、
はい、
はい、
そしてですね、そこを言いまして、で前回か、
うん、
川端忠さんのね、あの沖に浮かぶ廃棄物で作ったという島を見ながら、
うんうん、
で宮浦港というね、あの高松からの船とかが入る港の方に行きまして、
うん、
で、まあ、あのこれもまた最近できました、
うん、
I love you という直島船と I love you という、
うん、
竹篠野さんの作ったあの船頭がありますので、
うんうん、
まあ、入るかどうかはともかく
入れるんだ。
入れますよ、ここ。うん。これがね、このサイト見ていただくとわかりますけども、
うん、
まあ、夜9時ぐらいまで入れるそうなので、
へー、
まあ、船の時間が許す限り、
うん、
はい、島を見物した後に入るもよし、途中で足を流すもよしというところでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、大竹さんの作られたのでは あるんですけども、
うん、
運営はその宮の浦っていう地区のね、自治会とか観光協会とかがされてるということで、うん、
へ、
地元に根ざしたところにしたいという思いがあるようですね。
なるほどね、
はい、うん、ね、まあ、このサイトの写真もね、見てもらうと、本当昔ながらのバンダイとか、ね、
うんうんうん、
そういうのもありながらも、大竹さんの作ったものがそこかしこにあってみたいな。
うんうんうん、
で、これ結構港から近くにあるようなので、
うん、
訪ねたらすぐに見つけられるんじゃないかと思いますね。
うんうんうん、
はい、で、そこを、で、まあ、私が直しも行くとしたら、
うん、
見たい作品ということで紹介したのは以上なんですけども、
うんうん、
はい。で、まあ、あとはですね、まあ、今回行った時はやっぱり作品が主だったので、
うん、
なかなかその直島に元からあるものっていう、
うん、
元からあるものとかね、あとはまあ最近作られたけれども直島好きの方が作られたお店とかも寄ってみたいなっていうのもありますし、
うん、
なので見ると、まあ、あのこの I love you があるあたり近くなんですけども、
うん、
直島はね、前の豊島の会でも言いましたように、豊島の産業廃棄物を今、
うん、
あの三菱マテリアルの工場で処置してるわけなんですけど、
うんうんうん、
そこで出たスラグっていうね、
うん、
あの無害になってるというあの廃棄物のね、跡っていうのがあるんですけども、
うんうん、
それでなんか陶芸が作れるというところ、ね、うん、 陶芸体験ができるよっていうのもありますし、
うんうん、
であとはあの三菱その実際砕壁や物をあの処理してるところの見学っていうのもできますね。
へ
え。これはまああの予約用ということで、
うんうん、
直島町ご協会にまたあの見たい方は申し込むという、
うん、
そうです
ね。
まあ団体さんとかで行かれる方はぜひ、
うん、
あの申し込んでみられるといいと思いますね。
そうですね。
はい。あとはこれはまた最近できたそうなんですけど、あの、うん、丸亀ですね。あの丸亀、まあ、猪熊さんの美術館がある丸亀の特産と、
うん、
品といえばうちわですけども、
言ってましたね。
そこのね、アンテナショップが今できてるそうなんですね。
あ、直島に。
ええ、まあ、直島の方からできてるそうなんです。
うんうん。
で、そこでいろんなうちわの作り、体験したりとか、まあいろんな似顔絵でうちわを作れたりとかっていうところもあるようですね。
はい。
あの、なんとプロの画家による似顔絵を描いてもらえるとかね。
うんうんうん。
ええ。あとは、あの、まあオリジナルのうちわも作ってもらう。ただ、おじわのうちわって言うとね、今いろんなキットとかもありますけど、
うんうん、
この丸亀のね、本当の竹の季語で作っていただけるようなので、
うんうん、
そこはなかなか本格的なんじゃないかと思いますね。
いや、これいいですよね。
ねえ、
うん、高野さんのこう絵かなんかでこう、ぜひとも、中のうちわかなんかしていただいて。
ね、はい、
うん。
このね、あの竹のね、季語がやっぱりいいと思うので、うん、骨がね。うん。
なかなか。1000円って、良心的な値段だね。
なかなかね、はい。うん。
いやいや、プラスチック先生の時代にいいですよ、絶対。
ええー。あの、うちわって絶対ね、竹の方が涼しいと思うんですよね。
ね、なんか。
うん。なんか竹のうちわって涼しいんですよね。
うん。
うん、あ、プラスチックのも、まあ、仰げば風は出るわけですけど、ちょっと暑いような感じが、
うん、
しちゃうのは私だけかもしれませんけど。で、本当にね、丸、香川県のうちわ協同組合のアンテナショップということで、
うん、
全国 90% のシェアということでですね。
素晴らしい。
知らなかったな、でもこれは。
ここにこういうもうね、また作ってみられるのもいいかもしれませんね。
うん、
作ったものを送ってもらえるっていうのもあるみたいですしね、うん、ぜひこのサイト見ていただきたいんですけど、
うん、
はい。で、そしてまあこの番組聞いている方、私常々、
うん、
はしゃいでおります、ラジオの和田、ラジオ好きなんですけども、なんとこの直島でも、直島っていうかね、この瀬戸内国際芸術祭でもラジオがあって、
うん、
まあ毎、ずっとやってるわけじゃなくて、毎週土曜日11時から12時にやってるそうです。あの、これはですね、
うん、
地元のラジオ局ですね、
うん、
山陽放送 RSK とね、日本、新音放送 RNC が共同でラジオ番組やってて、
うん、
しましまラジオということで、
うん、
でこれまあ実際ね、まあ会場でなくても聞けるわけですよね。中四国なら多分聞けると、
うんうん
うん、山陽放送とか、ね、西日本で、
うん、
聞けると思います。それ以外にね、この紹介したサイトっていうのがすごい充実してまして、
うん、
このブログとか見てるとですね、
うん、
ブログ、MC、この司会者の方のブログですとか、スタッフの方のブログを見てますと、
うん、
今どれぐらい混雑してるかとかね、写真が綺麗だったりするんですよ。
うんうんうん。
うん、これ見てちょっとビビってますね。
うーん、
この猛暑でも沖島はたくさんの観光客という紹介、
うん、
ブログがありまして、
うん、
これの写真を見てると、やっぱりかなり賑わってるなという様子がわかる
ん
です、
う
ん、船にね、かなり並んでるという状況みたいなので、
うんうんう
ん、はい、ねえ、すごい人ですよね、なかなか、うん、いや、そして日差しがね、やっぱり強そうだなっていうのはよくわかりますね、うんうん、やっぱこれ あの行く人はねぜひこのブログもチェックしていただきたいと思いますね、
うんうんうん、
あの下見するような気持ちで見られるかと思います。もちろんこの例えば瀬戸トークとかね、
うん、
瀬戸さん3ミニッツとかいうのところでも、
うん、
もう下の方だったかな、あの時々あのあれですよ、あの音声が聞けたりするみたいなので、
うんうん、
プレイヤーがねそのブログに貼ってあって、
うん、
その基地の放送の様子がプレイヤーで聞けるそうなので、
うーん、
気になった回は聞いてみられるといいかと思います。あのアーティストの方にもインタビューしてるので、
うん、
そのアーティストの方のね生の声が聞けるかと思いますね。
うーん、
はい、
じゃあ現地に行かなくても聞けるんだ。
まあ聞けますね。だからあのポッドキャストではないですけどね、この、
うんうん、
ブログに貼ってある、
うん、
このプレイヤーで聞いてみられるのもいいかと思いますね。
うん、
聞いてまた出かけるっていうのがいいかもしれない。
うん、
はい。ええ。
なるほどね。あの、先週紹介したの、荻島の思い出玉の。
そうですね。思い出玉の。のはい。
インタビューも
出てますね。
されてるみたいですね。
は
い、
ええ、うん。あとは、青木さんとか、あの、クリスチャン・ボルタンスキーさんとかね、
うん
うん、柳幸乃さんとか、
うん、
もちろん地元の方のねインタビューもあるみたいなので、
うん、
これぜひねあのラジオ好きの方も聞いてみていただきたいなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、まああの高野よりずっとずつねプロの皆さんが聞いてられるので聞きやすいかと思いますし、はい、まああのぜひこれもね必見のブログと放送です。はい、
うん、
はい、でまあでまあちょっと駆け足になりましたが直島のご紹介で、
うん、
まあね本当1日ぐらいあったらねまた訪ねてみたいところですね。直島も本当に、
うん、直島よかったからもう一回行きたいんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
であの前にね一回私は冬行ったんでねこの夏に見たらまた景色が随分違うだろうなって思いますし、
うんうんうん、
またあのその前に行った時見たものをもう一回見るっていうのもありですしね、
うんうんうん、
直島なんかもどんどんどんどん変わってきてると思うので、
うん、
その変わりぐらいっていうのも楽しむのもまたいいかと思います。私行った時は本当稲とかもねもう刈り取っちゃった後で、
うん、
だったのでこの緑のね直島っていうのをね、うん、ぜひ見てみたいなと思うんですよね。
なるほどね、
うんうん、稲が上がっててそろそろ刈り入れしてるかもしれませんけど、
うん、
ぜひこういうところも作品だけでなくてね、
うん
うん、景色も楽しみたいこの芸術祭ではありますね、
うん、
はい、
なるほどね、はい、ということで、今回は直島、これはまあ行けるか行けないか分かんないけど行けたらこんな風にしてみたいと、
そうですね、
感じのご紹介になっておりましたが、
はいはい、
あと行くまでに何回やご紹介できるの？
あと1回なんですよ。
あと1回なんだ。じゃあ、まだ他の出てない島は何？
あとはですね、犬島と、うん、あの、大島ですね、あの、ハンセン病の方の施設がある。
うん。
大島を紹介していないので、うん、そこを最後にちょっと見どころご紹介したいなと思いますね。
はい。ということで、はい、また来週もお楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということで、お届けしましたのはハスケと。
はい。ちょっと私、お留守をさせていただいている間に、高野ブックチェックしてたら、なんと高野さんのあの、フェリーのモノマネがちょっとツボに入りまして。
はい。
はい。トットットットットエンジン
が、
モノマネをされてた。はい。その時にですね、はい。思わずコーヒーを吹き出してしまった。
右
と、はい。
はい、今日の反省はモノハがちゃんと答えられなかったことです。しっかり勉強してまた特集したいと思います。高野でした。
はい、ではまた来週。